午後3時のうららからじ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということで、ちょっとね、いつも聞いてくれている方はなんか違和感を感じるかなと思うんですけれども、そうなんです、ちょっと喉が痛くなってしまいまして多分風邪なんじゃないかなとは思うんですけれども、それ以外は元気なので、なんかね、喉だけ、鼻水も多少ありますけれども、なんか花粉なのか、鼻水に関してはね、ちょっと鼻声っぽいなっていうところはあるんですけれども、なんかね、喉はね、急になんかね、テレビ、バイト終わってから、夜ですね、バイト終わってから、寝るまでの時間、だらだらテレビを見てたわけですけれども、そしたらなんかね、ちょっと喉痛いなみたいな、ってなってきて、で、なんか喉にシュシュするやつあるじゃないですか、喉塗るスプレーみたいな、ちょっとね、あれをちょっとシュッシュして喉に、寝たんだけど、起きたらね、すごい唾をね、飲み込むだけでも結構痛いぐらいになっちゃって、で、声は出るんだけどちょっとカスカスみたいな、で、それの2日後ぐらいに、収録してるので、だいぶ声が低いのと、いつもなんだけどね、低いのはなんかいつも以上に声が低いのと、カスカスでね、ちょっと聞きづらいかもわかんないですけれども、ちょっと、ご了承いただければなと。はい、そんなこんなでちょっと皆さんも、ね、ちょっと花粉とかが、花粉もそうだけどね、ちょっと寒暖差ひどすぎて、私多分寒暖差アレルギーっていうのかな、なんかそんなんあるのかわかんないですけれども、ちょっとね、こう寒暖差が激しいとそうやってちょっと体調崩したりとか、咳、鼻水とか結構ね出てきたりするので、皆さんもね気をつけてください。はい、ちょっとね、服装とかちょっと気をつけながら、過ごしてみてください。ということで、本日3月12日はですね、モスの日でございます。日本発祥のハンバーガーチェーン、モスバーガーの第1号店が、1972年、昭和47年の3月12日に、実験的ながら、東武東上線沿沿いの、成増駅、の駅前店、東京都板橋区としてオープンしたことにちなんで、同店を、全国展開している株式会社モスフードサービスが、記念日に制定しておりますということで、このモスバーガー、MOS って書きますけれども、はい、モスね、この、頭文字はですね、まず M がマウンテン、山って意味ですね。はい、で、O がオーシャン、海。で、S がサン、太陽ですね。こちらの、3つの頭文字を合わせたものがモスらしいです。はい、意味としては、山のように気高く堂々と、海のように深く広い心で、太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って、食材や味、人や自然に対する接し方を、説いた、創業した桜田聡氏の思いが込められていると、知らなかったですね。なんか結構壮大な感じのだいぶ大自然な感じの、意味が 込められてましたけれども、例年3月12日には全国にあるモスバーガー店で、商品割引特別セット、まあ、その他、まあ、プレゼントだったりキャンペーン、まあその店舗の独自のイベントが実施されているということなので、はい、今日ね、モスバーガー行ってみてもいいかもしれないですね。うん、皆さん的にはその、ハンバーガーチェーンいっぱいありますけれども、どこが一番好きですか？私的にはまあちょっとね、モスは美味しいのよ、うん、モス美味しいの分かってるんだけど、でね、バーガーもモスが一番美味しいなって思う、確かに、うん、でもよく行くってなって、かつ、値段的にもちょっと安価な、はい、まあ、だから総合的にいいのはやっぱまあマックかな、うーんっていうね若い人は多分マックじゃないかなと、うん、やっぱり、まあ家族だったり、まあそのなんだろう、大人、うん、の方、お金に余裕がある大人はあのなんかモスバーガーにいるイメージがある、お金に余裕がない大人はですね、私みたいに、うん、は全然マックがいいかなっていうか、うん、安くて量もあって、うん、でちょっとね、部門別にはなるんだけど、バーガーで言ったらモスが好きなんだけど、ポテトはやっぱマックかな、一番は、うん、私はやっぱり細いタイプの、うん、でなんかもうカリカリの方が好きなんですけど、うん、やっぱ、ま、マックのポテトにはやっぱかなわないというか、うん、私的な好みにはよりますけれども、うん、モスの、ポテトが好きだよって、ちょっとこう厚切りの三日月型みたいな感じのやつじゃなかったですっけ、もうモスあんまり言ってないから変わってるかもどうかもわかんないですけれども、イメージっていうか、うん、確かそういうポテトだったよなって思うんですけど、モス、うん、まああれが好きだよっていう、なんか食べ応えがあって好きだよっていう人も多分いるとは思うんですけれども、いやでも他にも、あとなんだろうな、今パッて出てきたのがフレッシュネスバーガーとか、私行ったことないんですけど、多分ちょっと健康にこだわったような、うん、バーガーなんじゃないかなって思うんですけど、うん、まあ高いイメージがあっていかないんですかね、あとは、あとなんだろうな、ファーストキッチンとかも、え、ファーストキッチンってバーガー屋さんだっけ？確かね、あそこもまあ本当にごくたま、本当に年一行くか行かないかぐらいだな。まず、あんまり店舗がないっていうイメージがあるんだよね。圧倒的にやっぱマックが多いから、マック、モス、あとなんかパッと出てくるものが、あ、サブウェイってバーガーに入るかわかんないけど、地元にね、百貨店があるんだけど、私の地元によく行ってた百貨店があるんだけど、そこのフードコートにマックがあったのに、サブウェイになった瞬間にもう、ちょっと、まあ、行く人も多分いると思うんだけど、私が学生時代はあんまりサブウェイは行かなかったね。まず食べたことないサブウェイ。ちょっとアボカドが苦手で、うん、なんか聞いたところによると、ちょっとなんかカスタムを変えられるみたいなことをなんか聞いたんだけど、ちょっと間違ってたらごめんなさいって感じなんだけど、それでもちょっとなんかこうやっぱ肉が食べたいっていうのがあって、うん、サブウェイはなんかやっぱエビ、アボカドのイメージが強くて、うん、で別店舗でマックができたんですよ、うん、ちゃんとマックオンリーのお店ができたんですよ。そしたらもうそこに行くよね。もうそこがたまり割になって、で近くに何スタバもできちゃったから、 もうそこはしごだよね。もうマスク食べて、でちょっとお茶したいなってなったら、そのスタバに行くとか、うん、っていうね、そういう学生時代を送ってましたけれども、うん、あとなんだろうね、あと今パッて出てこないな今パッて出てこないけど、なんかあったよね。ロッテリア、ロッテリアもなんかちょっとカフェのイメージが、あ、そんなことないか。ロッテリア、ロッテリアも美味しいんだよね、結構。結構期間限定で出る系がなんか美味しかったイメージがあるな。ロッテリアもでもね、あんまり行かないけど、美味しかったイメージがある。やっぱでもマックにはかなわねえな、マックはちょっとな。まあでも今日はモスの日ということなので、ぜひ、モスの方にね、あんまり行かないよっていう方も、今日は行ってみたらちょっとね、割引されてたりとか、まあ特別セットだったりとか、なんかキャンペーンあるかもしれないので、ぜひ行ってみてくださいということで、もう一つご紹介しましょうかね。もう一つは、スイーツの日でございます。スイーツのお取り寄せサイトの、運営やウェブカタログの発行を行っている株式会社、スーパースイーツが、スイーツ、ちょっとちょっと厳しくないって思うんだけど、まあ、この語呂合わせにちなんで、3月12日に、記念日を制定しておりますと。で記念日に合わせてスイーツを取り扱う一部店舗や、地域ではスイーツ関連製品の、特価イベントが行われておりますということで、はい、ちょっとなんかの誕生日だよみたいなわかんないけど、っていう方とか、まあ今日ちょっとなんかの贅沢しようかなと思ってる方はちょっとね安くなってるかもしれないので、安くなってたりとか、まあ限定のなんか物が出てたりとかするかもしれないので、チェックしてみてもいいかもしれないですね。はい、ということでちょっとね、いつもオープニングトーク長くなってしまうのでこの辺にして、今日は2つご紹介しました。スイーツの日と、モスの日でございました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティのことねです。ここで早速1曲目参りたいと思います。今日は、スイーツの日ということでスイーツに関する曲で選曲いたしました。1曲目はワヌカでブラウニー。1曲目はワヌカでブラウニーでした。ということでここからは、コーナーに行きたいと思います。1つ目のコーナーはこちら、これって私だけ？人から言われて気づいた、周りに共感してくれる人がいなかったなど経験ありませんか？このコーナーではこれって私だけ？と思う癖や習慣、好みなどを教えてくださいということで、今日はスイーツの日なので、まあちょっとねスイーツについてちょっとこれって私だけですか？って、はい、思うことっていうか、まあ皆さんと好み一緒かなっていうのをね、私が知りたいだけです。はい。ということで、ちょっとね、年代、その男女別に、好きな、洋菓子で、ちょっと検索をかけてみたらですね、ちょっとランキングがちょっとありましたので、ちょっと、ご紹介したいなと思います。はい、ちょっと和菓子が好きだよっていう方はちょっとまた別でやりますので今日は洋菓子にさせてください。はい、でまずはまあトップ5ですね。はい、男女年代別のトップ5ご紹介したいと思います。まず、10代男性女性ともに1位がですね、アイスクリームとジェラートということで、はい。やっぱ若い人は、ちょっとアイスの方が、まあ、安いし、まあ、いろんな味があるし、なんなら今、なんか結構、クッキーと挟ん、クッキーっていうか、 ビスケットとか、うん、ビスケットと挟まってるやつとか、結構いろいろね、アイスなんだけど、なんかいろいろ出てるじゃないですか。うん、食感も楽しいし、味もいろいろバリエーションあるし、で、なんか年中食べてもうまいよね、アイスって。うん、夏はもちろんうまいんだけど、絶対アイスの方がいいんだけど、まあ溶けやすいけどね、そこが難点ではあるけど、夏は絶対アイス食べたいし、で冬は冬で、まあ暖かいところ、まあ、例えばこたつがあるお家であれば、こたつに入りながら食べるアイスっていうのがすごい美味しい。あとはまあ暖房つけて、結構ガンガンに暖かくした状態で食べるアイス、すごい美味しいよね。はい。ということで、10代は、で、第1位がアイス、まあ、ジェラートでした。で、第2位が、男性はドーナツ、女性はクレープらしいです。はい。まあ、クレープね、好きだよね、クレープ。いや、今もだけど、結構ね、クレープ食べたいな、みたいな、思うとき多いんだよね。私、バイト終わりに一人でクレープを食べに行きましたけれども。ちょっと前にね。なんかね、その日すっごいクレープが食べたくなったんだよ。ねえ、で、なんかこっちでは、あんま見たことないんだけど、地元の31だと、クレープも焼いてくれるんですよ。クレープ屋さんと31一緒になってて、確か。うん。で、まあ、クレープの中に、こう、好きな31アイスを入れることができるっていう、メニューがあるんですよ、ちゃんと。だから、なんかね、コラボしたとかじゃないと思うんだけど、31、だから、31はクレープもあるよっていうイメージだったのね、私の中で。でもこっち上京して、クレープがないことに気がついて、どういうことみたいな。あれは特別なお店だったのかなみたいな。ちょっと31さんがクレープも置きましょう。意外となんかクレープ屋さんって、なんか屋台、まあ、屋台っていうか、まあ、屋台もそうだけど、車なんか止まってる車っていうのかな、なんか移動式なイメージがあって、なんか、ね、見つけるのが大変っていうか、意外とないっていう、食べたい時に意外とないっていうのが、ちょっと難点。で、男性はドーナツですね。ちょっと意外だったかも、でも、まあ、ミスドとか、ね、男性は好きかもしれない。私のお父さんもドーナツ大好きなんで。結構ね、ミスドも、まあ、お父さん甘いのが好きなんで、何でも食べるんですけど、ミスドとかね、よく行ってた、イメージがありますね。はい、で、第3位が、男性はシュークリーム、女性はチョコレートだそうです。まあ、なんか女性チョコレート好きなイメージがある。でも私あんまりチョコレート、いや、好きなんだけど、そのチョコレート単体であんまり買わないかもしれないです。で、なんかその大量にもらってもあんま食べないかも。なんかチョコレート味とかが好きかも。っていうね。生チョコが好きなんだけどね。なんかね、板チョコ単体で食べる人とかいるじゃないですか。私もね、なんか昔は、ね、食べてたような気はするんだけど、今ね、あんまり食べないね。まずチョコレート買わなくなったね。で、男性のシュークリームはめっちゃわかりますね。私今すごいシュークリーム来てるんで、好みというかね、コンビニで結構シュークリーム買いがちですね。はい。で、第4位が、男性がプリン、女性がドーナツ。女性は、ここでドーナツが入ってくるんですね。で、男性はプリン。もうプリンはめっちゃわかる。私結構、女性の好みより男性の好みの方が 合ってるかもしれない。わかんないけど。このなんかの順位的に、確かにって感じ。プリンね、そう、プリンはね、見たら結構食べたくなる。買いがち。で、ちょっとプリンにはこだわりがあって、なんか話したような気がするけど、私は固めのプリンが好きなんですけど、できればあの2層になってるプリン、あの、ライフに、あの、2層になってるプリンがあるんですけど、瓶で入って、あのね、300円、400円くらいちょっとするんだけど、あれが美味しい。あの、手頃に買えるプリンで言えばね、ライフで売ってる2層のプリンが美味しいです。はい、おすすめ。まあそうね、なんかこう、ちょっと喫茶店風な感じの、あの、プリンが好きですかね。まぁ、あ、ちょっと滑らかも好きなんだけど、固めの方が好き。はい。ということで、第5位はですね、男性がチョコレート、女性がプリンだそうです。女性はね、5位にプリンだということで、まあ、男性も5位にチョコレートが入ってきているという。結構ね、パーセンテージを見る限りは、なんだろう、僅差ですね、結構。ほぼほぼ、10代はこんな感じでございました。では20代20代は1位が男性、1位がチョコレート、女性はアイスクリームジェラート、20代も1位はやっぱアイス系が結構ね、やっぱスーパーで働いてて、アイス買ってく女性の方多いですね。男性も、まあ、ちらほらいますけれども、結構大量に買っていくおばあちゃんとかね。なんかね、バチャジ行くと絶対アイスクリームあるんだよね。冷凍庫に。絶対ストックしてあんの。食べんのかなって思うけど、あんまり減ってはいないんだよね。だから孫のために買ってくれてたのかわかんないんだけど、絶対アイス入ってんだよね。で、第2位、男性が、アイスクリーム、ジェラート。で、女性がチョコレート。はい。という結果でございました。ちょっとですね、もうちょっとサクサクいこうかなって。60代まであるので。第3位、男性がシュークリーム。女性がタルト。ここで新しいのが入ってきましたね。タルト。私的には、うわー、悩ましいけど、悩ましいけど、タルトはめっちゃわかる。もう私、ケーキ屋さん行ったら絶対タルト頼むんですよ。頼むっていうか、買うんですよ。タルト系の生地のケーキを。なんかね、もういちごのタルトが一番好きかも。なんかケーキの中でいちごのタルト一番好き。なんかね、やっぱ食感が楽しいよね。なんかこう、なんか、クリーム系の、こう滑らかな食感と、こう、フルーツがいっぱい乗ってる感じと、やっぱタルト生地、あれがね、本当に好き。私は結構、1位、2位には食い込むかなっていうタルトは。やっぱ1位なんだろうね、1位タルトでもいいけど、アイスも捨てがたいっていうね。結構僅差で私は好きですね。はい。で、まあ、男性シュークリームということで。これはね、10代と変わらず、10代、20代、第3位、男性はシュークリームが、ランクインしてますね。はい。第4位、男性がプリン、女性がドーナツということで、これはね、10代、20代一緒でした。はい。第5位、男性はドーナツ、女性は、チョコレート系ケーキ。はい。これで、ちょっと、これ別物っていうことですよね。チョコレートはチョコレート。チョコレート系のケーキっていう、まあ、部門というか、なんか、まあ、わからんでもないわ。私は、チョコレート、このね、ランキングでたら、チョコレート系のケーキの方が私は、上位かなっていう。チョコ味の焼き菓子系とかめっちゃ好きで、 チョコチップ入ってるとかもう大好き、アイスにチョコチップ入ってますとか、うん、結構ソフトクリームとかでよくあるバニラ、チョコレート、ミックスがあったとしたら、私は迷わずミックスを選びますね。やっぱいいとこ取り。チョコレートだけのソフトだと、ちょっとくどいんですよ。うん。ちょっとなんか濃いな、みたいな。濃厚チョコレートソフトクリームみたいなの、美味しいんだけど、ちょっとくどいなっていうのを、こう、緩和させてくれるのが、やっぱミックス。うん。やっぱバニラも食べときたいっていう。のが絶対あるから、私はミックスを頼むんですけど、ちょっと話それちゃったね。なんかチョコレート系のケーキの話をしてたのに。はい。まあでも、そのチョコレートの焼き菓子系とかはもう大好きですね。はい。お母さんも、ケーキで言ったらチョコ系のケーキが一番好きですね。はい。ということで、20代はこんな感じでございました。では30代。第1位。これどっちももう男女ともに、アイスクリーム、ジェラートですね。はい。で、第2位が、男性がシュークリーム、女性がチョコレート。やっぱ、女性はチョコレート上位なんだね。うん。上位に食い込むと。はい。で、第3位、男性がチョコレート、女性がチーズケーキということで。いや、チーズケーキもめっちゃわかる。うん。ケーキ、ランキングで言ったら私タルト、チーズケーキ、チョコケーキショートかな。うん、いやショートケーキも好きなんだけど、やっぱちょっと王道すぎて、やっぱ変わり種を行きたくなる私としては結構新商品とかに手出すタイプの人間なんで、うん、やっぱね、うん、やっぱ、うん、結構いろんな店でショートケーキを食べ比べるとちょっと違うなって確かに思うんだけど、あんま変わんないというか、うん、やっぱ土台というか、あれはあんまりなんかこうクリームの味とか柔らかさとかこう舌触りとかいろいろあるんだけど、やっぱ大きくあんまり変わらないから、やっぱりチーズケーキってその店店で全然違うんですよ、やっぱり、うん、口どけだったり味とか、あと、まあ、ベイクドにすんのか、レアにすんのかとか、でも、結構、全然、味とか、変わってきたりするんで、チーズケーキは結構、上位ですね。ケーキ界隈で言えば、私の中でのランキング。2位ぐらいですかね。タルトの次ぐらい。うん。で、ルタオ。北海道のルタオっていう、ケーキ屋さんなのかな、うん、のチーズケーキが結構美味しいよ。うん、私は好き。結構好き。うん。あとチーズケーキ、どこ美味しいかなっていうのは、なんかいろんなとこ食べすぎて、なんかこれっていうのはやっぱルタオぐらいなんだよな。うん、なんか多分他にもあるような気がするんだけど、あとね、なんかチーズケーキでね、こう蜂蜜かけるタイプ、あれすごいいいよね。考えた人本当に天才だと思う。うん、チーズケーキの蜂蜜かけみたいなやつ。あれね、すっごい美味しいんだよね。で、私はベイクとかレアで言ったら、レアの方が好きかな。うん。で、こう、スフレ系よりは、ちゃんとレアの、ちゃんとこう、なんて言えばいいの、滑らかな方のチーズケーキが好き。やっぱスフレは、ちょっと食べた感じがしないって言ったら、あれなんだけど、美味しいんだけど、ちょっとこう、あー、物足りないってちょっと思っちゃうんだよね。これ私の、好みですけれども、うん。やっぱこうレアな、こう滑らかな方のこうね感じのベイクドも美味しいんだけど、ちょっとくどい時があるんだよね、ベイクド。うん、お店によるな。うん。でね、ちょっとチーズケーキについて語りすぎたんですけども、第4位が、男性もチーズケーキランクインしてます。 で、女性は、第4位はチョコレート系のケーキだそうです。結構やっぱケーキ系が、ちょっとね、大人になるにつれて、ちょっとケーキ系がやっぱこう、ランクインしてきましたね。はい。やっぱちょっとね、ちょっとリッチな感じですよね。ケーキって言えば。特別感あるし。やっぱ大人だからか、わかんないですけども。はい、次、第5位がプリン。男性がプリンで、女性がクレープということで。あとは30代やっぱクレープがこう食い込んでくるんですね。はい、20代はちょっとなんかね、イレギュラーなタルトが入ってきましたけれども。やっぱ30代に戻ると、やっぱりこう、クレープが食べたくなるのかな。はい。じゃあ次、40代、第1位が、男性がシュークリーム、女性がチーズケーキということで。はい。ここで40代はやっぱりこう、チーズケーキがね、大人がね、大人はすごいチーズケーキが好きなイメージが確かにある、私の中でも。で、2位が、男性がアイスクリーム、女性がチョコレートということで。はい。これもチョコレートはね、もう変わらず、もうずっと第2位キープしてますね。はい。で、第3位がチーズケーキ。男性チーズケーキ、女性がアイスクリームということで。はい。で、第4位が男性がプリン。あ、女性もプリンですね。第4位、どっちもプリンということで。第5位、男性がチョコレート。女性はタルトということで。はい。やっぱちょっとケーキ系が多いですね。じゃあ次、50代1位、男性はシュークリーム、女性はチーズケーキということで、はい、やっぱ40代、50代はチーズケーキが好きということですね。はい。で、第2位、アイスクリーム、男性がアイスクリーム、女性もアイスクリームということで。50代はやっぱアイスクリーム好きなんですね。うちの、私のお家でも結構アイスクリームのストックは絶対あって、で箱で買うんですよね。そう。それの箱の、スーパーカップがやっぱ美味しかったですね。ちょっとちっちゃめサイズの、食後にちょうどいいサイズなんですよね。あ、これで締めだな、みたいなぐらいの。サイズで満足感もあるっていうか、で、美味しい。やっぱチョコチップが一番好きでしたね。スーパーカップの箱のやつね。はい。50代3位、男性がプリン。あ、女性もプリンですね。はい。で、第4位が、男性はチーズケーキ。女性はチョコレートということですね。なんか男性も結構ケーキ系が、はい、50代多くなってますね。第5位、第5位、男性、ショートケーキ。王道ですね。はい。女性がシュークリームということで。まあ、ショートケーキね。一周回って多分、ハマる時期が来るんじゃないかなと私もちょっとなんか予想してます。はい。最後、60代、第1位、男性はシュークリーム。女性はアイスクリームということで。はい。で、第2位が、男性はアイスクリーム、女性はチーズケーキ。で、第3位、男性がショートケーキ、女性はシュークリーム。はい。で、第4位が、チョコレート、男性チョコレートですね。あ、で、女性もチョコレート。はい。で、第5位が、男女ともにプリンということでございました。ちょっとね、長々話したんですけれども、いや、やっぱ、そうね。なんかこう焼き菓子系が好きなのがやっぱ10代30代の割合が高めなのかなっていうか、でちょっとこうケーキ系になるとまあその年齢が上がっていくのかなっていう、やっぱチーズケーキ人気ですね。で、男性はやっぱシュークリームがすごい人気ですね。なんかずっと、まあ、上位、シュークリームは絶対1位から3位の中にどの年代も入ってますね、男性は。それぐらい人気ということで。はい、皆さんは どの洋菓子が一番好きでしょうか。うん、ここの洋菓子も好きだよみたいな。まあやっぱシュークリームで言ったらやっぱビアードパパはちょっと超えられないところはありますよね。うん、どのシュークリームもやっぱ行き着く先はビアードパパだなって私は思いますね。わかんないけど。うん、ね、チェーンで安くてもうちょっと固めのこう生地、うん、サクサクの、うん、生地がたまらんのよね。まあ、ビアードパパ本当に大好き。でシュークリームの食べ方皆さん知ってますか。これだけ最後話して終わろうかなと思うんですけれども、シュークリームって逆さにして食べるのが、正しい食べ方らしいですよ。はい、なんでかっていうと大体こうパクって食べた時に横からクリームがこうはみ出た経験あるじゃないですか皆さんね。うん、あれを防ぐためにはこう膨らんでる部分あるじゃないですか、こう上の部分ね、うん、シュークリームのあそこを下にして食べるとこうクリームがいい感じにこう分散されてこうカスタードとかね下に行くわけですよ。はい、空洞になってる部分に、はい、いい感じに分散してクリームが飛び出にくいっていう、はい、ぜひ皆さんやってみてください。ということで、今日はちょっとねスイーツの話をしました。はい、ではここで2曲目参りたいと思います。菅野芽衣でクリームソーダとシャンデリアフューチャリングねね。2曲目は菅野芽衣でクリームソーダとシャンデリアフューチャリングねねでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。ということで2つ目のコーナーいっちゃいましょうか。はい、2つ目のコーナーはこちら、初めてニュース。このコーナーでは新しく始めたこと、始めたいと思っていること、新しい情報を初めて体験した話など、新しいや初めてをトークしていくコーナーでございます。ということで、またまたちょっとお菓子系な話になるんですけれども、まあお菓子というか、はい。皆さん、今日3月12日じゃないですか。あと2日でホワイトデーではなかろうか。3月14日は、ホワイトデーですよね。はい。今日ってか、あれなんだね。あ、バレンタインデーとホワイトデー、どっちも金曜日なんだ。きみちゃんの放送日ですけれども。はい。皆さん、ホワイトデーって、お返しにちょっと悩んでたりとか、してる方、いるんじゃないかなと。はい。まずさ、ホワイトデー忘れがちな、じゃないかなっていう。そんなことない?うん。なんかこう、バレンタインデーは、こう、世間的にも、まあ、お店もそうですけれども、結構なんだろう、もう大々的に、バレンタインデーですみたいな感じで、こう、コーナーが組まれてて、で、結構さ、みんなね、チョコ買ったりとか、ね、なんかこう、チョコを、まあ、チョコ系のなんかこう、まあ、お菓子作る用のなんか、あれがこう、売り出されてて、ね、すごいなんか、もうバレンタインデーや、みたいな感じで、なんかね、うん、外に出るだけで、なんかそんな感じに、思うんですけれども、はい。ホワイトデーってなんかちょっと影薄くないっていうか、うん、で、しかもそのバレンタイン、お返しみたいな感じじゃない?お返しの日みたいな感じじゃないですか?なんかホワイトデー?だからバレンタインデーでもらわなかったら、別にホワイトデーで、なんかもらってない人にあげてもなっていうのもあるし、うん。で、なんかこれはちょっと私のイメージですけど、なんかバレンタインデーは、なんかこう女性が男性にあげるイメージ。で、ホワイトデーは男性が女性にこうあげるイメージ。うん、だけどなんかこう女性からもらってない男性の人が女性にあげてるっていうのはあるのかな、あるんでしょうか。これ男性はまあその 女性はね、イベントごと好きですから、うん。なんかちょっとなんかね、みんなバレンタインで、こう、ね、作ったりとか、結構まめにありますけれども、男性はこう、あんまりね、お菓子作りするっていう、ね、まあ、する人もいるんでしょうけど、あんまりイメージないし、なんかね、こう、まめにこう、ホワイトデーだから、女性に何か送ろうかなみたいな思ってる人も、なんか、いるのかなっていうか、うん。っていうね。でですね、ちょっと調べてみたんですけれども、ホワイトデーって、まず、こう、皆さん何をお返ししているのかなというか、まず、お返しの意味の一覧があったので、ちょっとご紹介しますね。何を返すかによって、ちょっと意味が変わってくるそうなので、はい。まずですね、マカロン。もし、マカロンを、まあ、異性なり、まあ、同性なり、あげたいよって思ってる方、はい、意味としては、あなたは特別な存在ですよっていう意味が、あるそうです、はい、でキャンディーは、あなたのことが好きですっていう、はい、意味があるそうです。ちょっとなんかロマンチックよね、はい、だからもしかしたら異性の方から、キャンディーをもらったら、ちょっとね、言わないだけで、ちょっと告白になってるかも、わかんないです。これはね、ちょっと逆に気をつけた方がいいかもね。意味知らないで、相手が意味を知ってたとして、キャンディーあげちゃったら、この人私のこと好きなのかなみたいな、勘違いが始まっちゃう。ということにならないように、だから、お互いちょっとね、知っとくっていう、お互いっていうかね。うん。こう、みんなでね、こう、知っとこうよっていう、はい。覚えておきましょうか、皆さんね。はい。で、バームクーヘンはですね、幸せがずっと続くようにっていう意味があるそうです。はい。で、マドレーヌは、あなたともっと仲良くなりたい。もしくは、特別な関係を築きたい。これも結構なんだろう。もう結婚うん、もうこれはもう、まあ、もはや結婚かな。うん、もしかも結婚してる人とかね、マドレーヌ、奥様にはあげたらいいんじゃないでしょうか。あとはもう結婚したいよって思っている、彼女さんとかに、あげたらいいんじゃないでしょうか。はい。で、コンペイトはですね、あなたのことが好き。あ、これも、告白。と一緒ですね、もう。はい。で、キャラメルはですね、一緒にいると安心できる。はい。そういう意味があるそうです。はい。だからね、意味によって、あげるお菓子をこう考えるでもいいと思いますね。はい。でね、意味を知らないよっていう場合は、教えてあげたりとかすると、まあ、ちょっと会話、種になるんじゃないかなっていうか、話題としてね。うん。っていう、はい。で、洋菓子、クッキーとか、まあ、無難にね、クッキーをあげる方もいるんじゃないかなっていう。はい。このクッキーはですね、友達でいいよ。はい。ね、なんか、こう、好きな男の子に女の子がね、あげたとして、もし、クッキーが帰ってきたら、残念っていう。だから男の子もちゃんと考えた方がいいですよ。その子が好きなのにクッキーあげちゃったら、あ、なんか振られたんだっていう気持ちにさせちゃうから、ちゃんとね、うん、そこは、まあ、キャンディーなり、コンペイトなり、はい、あげたらいいんじゃないかなって。まあ、もらって嬉しいのは結構クッキーとか嬉しいけどな、キャンディーより。うん、キャンディーってこういっぱい食べれないから、うん、クッキーとかの方が私は嬉しいんだけどね、はい、でまずホワイトチョコは、今まで通りの関係を望みます、まあ、もしくは嫌いじゃないけど友達のままでいようっていう意味だそうです、はい、ね、なんかホワイトデーだからホワイトチョコを送ろうっていう思ってる方も多いんじゃないかなと思うんだけどね、うん、ね、チョコを返そうって思ってる方もいると思うんだけどね。うん、まあだからギリチョコだよね、うん。ギリだったらいいのではないかなという。はい。はい。あ、で、これはちょっとこれ要注意。 皆さんこれ聞いて、もうちょっとメモってください、もう。はい、これ要注意ですよ。マシュマロを、送る場合、意味としては、あなたのことが嫌いっていう意味だそうです。はい。で、チョコレートはですね、もらった気持ちをお返ししますということだそうです。はい。まあ、だから、ギリチョコで渡したら、まあ、ギリですよっていう、私もギリですよっていうことなのかな。どうなんだろう。もらった気持ちをお返し、まあ、だから、まあ、友達、まあ、ギリであげてたらいいんだけど、その、あなたのことが好きですよって、こう、ね、本命で送った場合に、チョコレートで帰ってきたら、いらないですよっていうことだよね。だからそう、振られたってことだよね。気をつけた方がいいですよ。はい。じゃあ、最後、グミ。グミはですね、あなたのことが嫌い。はい、これマシュマロと一緒ですね。だからこう気をつけた方がいいね。結構、マシュマロとかグミとかは結構手頃だからね。開けたくなるというか、開けてもいいんじゃないかなって思うんですけれども。あ、で、一応、特に意味を持たないお菓子があるそうで、まあ、プリンとかラスク、カステラ、ケーキなどが、特に意味がないそうなので、特に本当に何も思ってない、本当に純粋にありがとうの気持ちとか、別にこう意味を考えたくない、いちいちとか、なんかそう、そういうの考えたくないよ、みたいな。はい。ってことであれば、こういう、なんかこう、プリン、ラスク、カステラ、ケーキなど、ね。まあ、結構女性、こう、好きな、はい、さっきランキングも話しましたけど、まあ、プリンとかね、ケーキとかは結構、ランキング上位にあるものなので、ね。これをね、無難に返すっていうのも、あるかもしれないですね。はい。で、アップルパイはダジャレが理解できればありだそうです。どういうことだろう。ホワイトデーである3月14日は 3.14 という数字から、円周率の日、パイの日とも言われています。実際に海外でも3月14日にパイを送る習慣があるのだとか。はぁ、なるほどね。かけてるってことだよね。円周率のパイと、パイの日っていうことで、まあ、アップルパイとか、なんかパイ系の、お菓子。パイ飲みでもいいんじゃないですかね。ちょっとシャレが効いて面白いかもよっていう。それが相手に伝われば、はい、なおのこと、はい、いいんじゃないかなっていうことだそうです。はい。で、他にもね、お菓子以外に、ホワイトデー送る方いると思うんですけど、まあ、まずマグカップ。はい。はですね、家で一緒に過ごしたい、あなたの家に行きたいっていう意味があるそうです。マグカップね。はい、で指輪。バレンタインデーのお返しに指輪なんかもらったらもう結婚。はい、意味としてはもう結婚、永遠っていう意味ですね。まあ、当たり前だよね、これはもう。いつもらっても指輪はもう結婚だよね、もう。はい。で、ネックレス、ブレスレット。とかはですね、あなたのことを独り占めしたいっていう意味だそうです。はい。で、ハンカチはですね、あなたと別れたい。これはあげない方がいいですね。ちょっとね、まあ、ハンカチって別れの意味もありますから、あんまり贈り物としては良くないよ、じゃないけど、まあ、送り出す意味ではハンカチいいんじゃないかなとは言われてますけれどもね。はい。最後、靴下。あなたの心を許していますっていう意味だそうです。靴下いいんじゃないですかね、無断に。はい。靴下あげやすそうな感じで。何個あってもいいからね、靴下は。はい。まあ、あとお花も、お花は意味がないそうなんですけれども。なおさら、まあ、お花はね、結構女性は喜ぶんじゃないかなっていう、はい、感じですね。ということで、ちょっとね、ホワイトで悩んでる方とか参考にしてもらって、ちょっとね、意味とか気にしてる方は、ちょっと、あげるものを考えて、はい、渡してみてはいかがでしょうか。ということで、ここで3曲目参りたいと思います。ゆきでビスケット。 3曲目はユキでビスケットでした。それではね、前回の心理テストを発表したかったんですけれども、ちょっとキミちゃんがね、体調不良でお休みだったので、来週に、発表したいと思います。さてさて、エンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fm.co.jp、 ことねの綴りは KOTONE です。懸命にコーナー名、本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ水曜日宛に送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちらです。あなたの個性をご紹介、これって私だけ、キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー、あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲、何気ない話をトークしていく、どうでもいいですよ、初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する、初めてニュース、いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい、他にも普通歌や新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに、番組公式ツイッターいくつもございます。すべて小文字で@うららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらかラジ、水曜日の宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。はい、今日ちょっと鼻詰まりすぎてカミカミだったんですけれども、はい。では横軸企画のミニコーナーやっていきたいと思います。前回の問題、2問来てましたね。スマホを通すと通話相手に聞こえない音があるが、それは何の音？1、車のクラクション、2、鳩の鳴き声、3、ウグイスの鳴き声、4、スズムシの鳴き声で、私が回答したのはスズムシの鳴き声だったんですけれども、答えはですね、今ちょっと検索します。はい、スズムシの声でした。当たってました、イエーイ。いや、ですね、やっぱちょっと私が言ってたことと一緒じゃないですか。携帯電話は人の声の高さに当たる300から3500Hz の周波数帯にのみ対応しているため、スズムシとか、セミとかの鳴き声は、4000Hz 以上で、人の声よりもかなり高く、電話の向こうにいる相手には聞こえないということで、はい、私正解しました。はい、でもう一つありましたね、なんだっけ、もう一つは、ひしもちの色の並び順はどっちが正しいということで、上から、桃、白、緑、か上から白、緑、桃ということで、ちょっとひしもち、悔しい。私ね、多分、引っ掛けないんじゃないかなと思って白、緑、桃にしたんですよ。桃、白、緑が正解でした。残念、引っ掛けかと思ってたら、はい、ちょっと違いましたね。ちょっと悔しい。はい、ということで、ちょっと今週の問題がちょっと来てないので、また来週に、答えたいと思います。はい、ということで、今日もキミちゃんに、心理テストやりたかったんですけど、ちょっと、前回の心理テストの結果も発表してないので、今日はなしということで、はい。次回、この番組は木曜日の午後3時から、ハトムエさんと北谷さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。また、ホームページにアーカイブ配信もしております。市川うらら FM アーカイブで検索していただくか、TwitterX の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方は、ぜひそちらから聞いてください。それでは、この時間のお相手は、夜、深夜1時過ぎたあたりから、お弁当を食べたりして、ちょっとブクブク太ってきたことねでした。また来週、バイバーイ。